outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping.
さあ、ということで始まりました、知ったか映画語り場のお時間でございます。ついに2009年、ついに2009年最後の回を迎えました、ブルースでございます。
鳥人だね、リンチェです。
はい、ジャッキーです。
はい。ということで、前から言ってましたように、今回は、ベスト 10&トホホ5をやっていこうかなと思います。今、収録始めたのがだいたい6時。夕方6時過ぎでございます。おそらく3時間コースになるのかなと思いつつやっていこうと思っておりますが、
はい。
はい。まあね、最初に悪いもんを済ましちゃおう。
うん。
トホ
ホ5を。
そうそうそう。特に俺、ジャッキーはこう、なんていうの、悪口始めるとキリがないとこあるから。うん、
とりあえずパンと終われるのにし
ないと。もういいよ的なことないと、ね、うん、聞きづら悪いから。うん、ということで。
じゃあ、まず、じゃあ、リンチェさんから。
まあ、まず、とりあえず、ここ全部言うよ、自分の、トホホ。
うん。リンチェさんから。
リンチェさんから。ああ、はい。トホホ、1位。いや、5位からいこうか。5位、うん、パブリックエネミーズ。
え
?4 位、7つの贈り物。
ああ。
3位、トランスポーター3、アンリミテッド。
ああ。
2位、ターミネーター4。
ああ。
1位、鉄板でドラゴンボールエボリューション。
はい。
もうそのリアクションだけで全てを語ったような感じが、うんうん。
まずドラゴンボールエボリューションとか、なんかね、まあね、みたいな。
うん。
居合たくってるような、いろんな人がっていう感じがするから。
うん。
トホホに入れるのがちょっと悔しかった。
それ以上のトホホがなかったのかって思ってしまう。
そうそうそう。
まあでも、
ね、ド入りなんか。
うん。
ある意味、そこまでで。
うん。
でですね、私、ブルースのトホホ5が、
うん、
一応、5っつうことなんですけども、
うん、
ま、とりあえず5を言いますと、
うん、
5位、ゴエモン。
あ、
うん、
4位、グッド・バッド・ウィアード。
あ
ー、3位、ラスト・ブラッド。
はい、
あ、
2位、レッド・クリフ・パート2、未来への最終決戦。
はい、はい、はい、はい。
1位、カムイ・ガイデン。
ああ。
で、おまけで、ちょっと一つ、5位より下ではあるけども、うん、チェ28歳。
お
と、
うん、
インフォーマントをちょっとセットで、
お
トホホやったな、ということで。
うん、まあ、ソダバグがトホホやったっていう。ね。
まあまあまあ。
いろいろ盛り上がる要素があったけど、今。
まあそういうことで、
はい、
とりあえず、おまけの一つということでした。
はい、あ、でも、ジャッキーのトホホ5で言うと、5位、5位がスラムドッグミリオネア。
はい。
で、4位が007、慰めの報酬。
はい。
で、3位が愛を読む人。
うん。
で、2位がバラード、名もなき恋の歌。
うんうん。
で、1位がココアバンシャネル。
はい。
まあ、若干攻めたっていう、ね。
攻めたのか。に行くことが攻めだ
った。まあまあそういうことだけど。自分にご褒美でこうランキングしてるっていう。
はい。
で、まず、
ちょいちょいどれかからいじっていこうかってことだけど。
まず絡みたいのが、うん、パブリックエネミーズ5位に入れた人。
ああ、はい、私ですが。
その、トホホに入んの
新作のパブリックエネミーズが。
うん、そうそうそう。
いや、まあ、その、トホホに入るような映画を実はそんなにたくさん見ていなくて。
はい。
邦画を入れ始めるとキリがないし。
まあ。
で、洋画で選ぼうってことになって、
うん、
で、最近見た中やとやっぱ、期待はずれ、かな。みたいなね。
ああ、期待値より低かった。
がっかり感。
え、そんなにがっかり感あったか？どの辺ががっかりな
の？あのね、あの、マイケル・マンってさ、もともと傘の映像やったやん。レッド・ドラゴンのその1個目とか、
うん、
あの、何やったっけ、あの、ヒートとか。俺あれ好きやってんけど、
うんうん、
パブリック・エネミーズってもう超デジデジピカピカじゃなかった。俺あれ嫌いで、まず。
それ最近全部じゃない？
最近全部やん。わかんねえ
わかんねえ。
わかんねえけど、わかんねえけど、予告編とかさ、見た感じも、ちょいシックな感じに仕上げてきてると思うやん。
だって、まあ、時代も時代やしな。
33年の話やで、あれ。
うん、
キングコングの頃やで。
一作目のね。
うん。あかんやん、あんな。
なんか。それは、マン的には、なんかその、なんて、まあ、ちゃんと、フィルムで撮ると、
はい。
まあ、クラシックに見える。けど、うん、そうすると観客からすごい距離のあるもの出来事に見えるらしい。
帰って距離や。 出ないかな。なんか現代ドキュメンタリーのカメラで撮ってしまった感じがしてさ。
そう、だからなんていうの、その地続きのところですぐ近くで起きてることと感じてほしかったらしい。それは俺が言ってるんじゃなくて、マイケルが言ってる、
マイコが
言ってる話じゃねんけど。
わかんけど、なんかあの NHK の大河ドラマ見てるような気分で最近の。なんか時代劇っていうか、過去実力っぽくないなっていう。
まあ多分大河ドラマもその自分の地続きのところで起こってることだと思ってほしい。
うん、やろうね。
そうなの。違う。
だからまあ、なんか言うたら絵としてなんか軽く見えるってこと
だよね。そう。話的にはね、まあ割とあれやったけど、ただやっぱ、あの、単調やした話自体は。逃げて捕まって逃げて捕まりかけてみたいな。
え、話が単調だっていうのをマイケル・マンの映画に対して言う
言わないけど、でもその映像的にあれで、で、単調でさ、で、ついでに言うと、あの、ジョニー・デのキャラがさ、なんであんなにコティアール好きなのかいまいちよくわからんねんか、あの映画だけやとね。
ああ、
まあ。知ってると、まあ別なんかもしれんねんけど。
え、違う。それはマイケル・マンだからに決まってる。
だから。
じゃあそうじゃなくて、そのマイケル・マンとは何かっていうことになってくとさ、まあ男描写は上手くて、恋愛描写がすごい不器用っていうさ。
なんで恋愛描写に手を出した？
要はキングコングみたいな人なわけや。女感絡みが不器用で。
バイバイブラックバードで締める映画ちゃうやんじゃ。
いやだからそのなんて、女恋愛描写とか描くときにことに関してはものすごい不器用やん。
はい、不器用やな。
で、こってこてを通り越して、むしろ面白方向にさ、普通の感覚持った人なら感じるぐらい、こてこてやねん。
うん、こてこてやな。
例えば、マイアミバイスでもさ、あの、キューバになんか酒飲みに行くシーンがあるやん。
はい。
彼と、あの女のやつが。
うん。
その時なんか、なんていうん、すごいブルース調の曲が流れてさ。
うん。
で、なんか、ボートで、高速ボートで向かっていくねんけど。
うん。
その時そのブルースのリズムに乗ってボートがこう、ポンポン跳ねながらさ。
はい。
走っていく愛の逃避行的なさ。そういう感覚やから、その、そういうマイケル・マンからすれば、なんで恋に落ちたんですかって言われても、それを目を見てさ、みたいな。
一目惚れだよ。
一目惚れだよって。それ以上何が、愛に何の説明がいるみたいな、そういう。
わかんねんけどな、ニューシネマ的にあれやれるとちょっと、まあいいや。
まあ、そういうところで5位なんか。
パブリックエネミーズでもしがっかりするとしたら、もっと普通で考えたらやけど、日本の宣伝のやり方ね。
あのね、愛も盗むみたいなあの宣伝さ。それよくないやろ。
コンティアールと、
うん、
なんか、なんていうブラピのさ、
うん、
なんていうブラピ
じゃない、ブラピじゃない、ジョニーで。うん、
ジョニーでの、こう、なんていう何、どんな困難も乗り越えて帰っていくぜ的なさ、恋愛もの演出で宣伝して、まあ、それで客が入るんだったらいいと思う、いいっていうのもあると思うけど、
うん、
あれ、すごい良くないよ。
絶対違うよ、ね。
マイケル・マンがそんな、なんていうそんなって話じゃん。
いやし、そもそもジョニー・デップってさ、なんか愛を盗む感じあるけど、それ私生活だけやん。映画全然そんなことないあの人。
まあね、子供狙ってるだけやもんね。
そう。
どこでどこじゃね。
奇人変人。
うん。
全然恋愛まともにせえへんやん。妹の恋人ぐらいやん、多分。ちゃんとやってんの。あれとシーザーハンズぐらい。どっちもまともなキャラちゃうけど。
うん。
いやー、なんか、
でも、
ねえって。
え、でも、マイケル・マン映画を見に行くっていうことは、ガンを見に行くっていうことでもあるやん。
ガンね、うるさい音。あれ、ほんまに実銃の音なん今回。違うん
じゃ思うよ。
どうなんあれ。いや、なんか、
ロッジでの打ち合いとか。
だってさ、なんや、あのショ、マシンガン、
トミガン、トンプソン短期
間。そう。あの、丸いラウンドが入ってる。あれさ、絶対に、あんな音違うと思う。
いやでもプライベートライアンでもわりかし似たようなこうなんていうのカラッカラした音。
ああまあね。
ペペペペンみたいな感じの音。
うん。
いやてかむしろあなんていうのあいいなと思ったのは、
うん、
初めに強盗をうまくするシーンをやるやん。
はい。
あの時にその強盗中銀行の外で見張ってるやつが、パトカーが来たからバッてこうさブローニングオートライフルっていう BAR っていうねんけど、
うん、
すごいなんていうの一次大戦時代の銃をさ、
うん、
ズバババって撃つシーンがあって。
うん
あの時の音とかすごい良かったよね。
いやね、音は最高やし、銃撃戦だけめっちゃ楽しめてんけど、
うん、
ただ、あのシックな映像じゃないことと、あと車に穴一つ開かないことが、若干文句があってですね。
だって車に穴開けたら大変でしょ、今やその希少価値のある。
そう。
パンさん、街中でもさ、本当に撃ちよりやん。ヒートとか本当に撃ってるらしいからさ。
そう。一部ね。
だ今回それはやめてくださいっていう。
ちょっと残念。 これ、断着に燃える人。まあ、とにかくね、また映像やね、映像やね、一番。
はいはいはい。とにかく。まあね、まあ違和感はある、あったよ、そ
のめり込めない、のめり込めないと思いながらなんか、過ごしてしまったから、
あはい、
そこだけかなで、途方。やから5位やね。やから5位やね。この上の、このうぞむぞうどもにはかなわない。
ああ、本当に、本当に質の悪い映画とかそういうの。いや、でもまあこれ、あと言うと、パブリックエネミーズ、むしろあれなんは、そのなんか、要はマイルドバンチと同じでさ、
うん、
時代遅れになって廃れていく一匹狼的な男の話やん。
そう。
しかもその体制側とギャング側の二人の男を軸にしてる、
うんうん。
で、その、ただクリスチャン・ベールもジョニー・デップも、なんかそういうのには若干軽すぎるよね。
軽い
イメージが。
キャラクターがさ、うん、もうてか今の時代にそういうのをできる人ってもういないんかな、みたいな。その、ワイルドバンチができる人って、ウィリアム・ホールデンでもない限りっていう話だけど。
なんか擦り切れてね、もうなんか最後は特攻するしかないやみたいなキャラいないよ。
そういう感じではない。ジョニー・デップとか、だからなんていうの、それをごまかすためっていうか、その代わりに、なんかそのなんていうの、ちょっとキュートな。
あ、そう。
キャラクターの魅力とかで付け出してるけど、やっぱそれ正直、どうかなって感じはちょっとあったね。
多分ジョニー・デップを起用した段階で、多分監督というか、その制作陣が狙っていたものやと思うねんけど。いや、確かにジョニー・デップのキャラクター付けはありやと思うねん。ありだと思うねんけど、うん、やっぱ確かに、なんか、ニューシネマライズされてないよね。
うん。そう。そこがある。
うん。ただ、時代にあった映画やなと思うのよ。要するに、今、不況やん。
うん。
不況の中で、その、全部跳ね返してやるみたいなキャラクターが最後死んでしまうっていうのは、うん、やっぱり不況映画としては、代表なんかなと思う。
まあね、前にやったジョン・ミリアスのさ、監督さ、
うん、
タイトル忘れたけど、まあ、同じジョン・デ・ニンジャーの映画があってさ、
うん。
確か、ウィリアム、なんと、何やったっけ、ウォーレン・オーツ、ガルシアの首を持ってこいの。
はいはいはいはいはい。あれがやってるんや。
が主演してて、そっちの方が実際の、なんていうの、デリンジャーに顔似てんねんけど
さ。はいはいはいはい。
それも70年代で不況の頃でさ。
あ、作られたんが、
うん、うんうん。不況になるとやっぱデリンジャーが出てくるっていう。
そう。ただ、その、なんていうんやろ、なんていうの、日本のその映画を見る人口的にさ、あんまり追い詰められた人いないからさ。そこは追い詰められてないやん。
あくまで娯楽やから、
確かに。
そう。1933年代の追い詰められ方ってちょっと異常やんか、もう。
うん、
なんかいっぱい並んでてさ、外。
パンプの
ため炊き出しとか、
うん、
っていう、そういう感じではないから、やっぱ日本人はやっぱ辛いんちゃうかなっていうんで、宣伝にしたいと思うんだけど。
あ、確かにね。
ラブ。よくないわ。
はいはい。
うん、
まあ、そんな感じ。
な感じ。別にね、年間で一番悪かった映画5位に入るわけじゃないから。
はい、
話したいからここ入れたってまでで。
あ、よかった。もしそうやったらこれからどうしようかっていうさ。付き合い方変わるみたいな。
そう。
もう考え直さないな的な、そういうことあったから。
銃撃戦はよかった。
うん、あ、はい、じゃあ、OK っす。
許された。
ほんで。
おかいじろうぜ。
まあ、なんていうの。ラストブラッドとかさ。
はい、私の。
ブルースさんの。
はい。
は、まあ、わかるよ。
言うまでもない感じやな。
カムイで良かったじゃない。
カムイガイデンもまあわかるよ。その、みんな。ゴエモンもまあわかるよ。
キャシャン好きやったんやけど、ゴエモンはあかんかった。
そう、キャシャンが好きっていうのがまず謎やから。
いや、キャシャンいいよ。
どこ？
キャシャンが。
はい。
じゃあね。カラサワガじゃなくって。
うん。てか、とりあえずその、グッドバッドウィアードは、
うん。あ、そう、グッドバッドウィアードここで言い損ねててんけど、
うんうん、
やっぱりあの、俗夕日のガンマンの、
うん、
リイマジネーションとして、
うん、
結構期待してたわけよ。
まあ、キルビル的なね。
うん、
まあ、キルビルからそっちに、
うん、
夕日のガンマンにとか知った人やからさ。
うん、
で、それが韓国でってどうなんのさ。
うん、
で、キャストもまあ結構、良さげやと、
うん。あと舞台も結構いい感じだったよ。
そう、あの、満州の広大な土地を駆け巡るみたいな。
うんうん
うん、すごいアドベンチャー感とか、そういうのもあってよかったんけど、
うん、
見てみる、ちょっと前に予告とかが流れ出して、
うんうんうん、
予告で使われてる音楽が、
うん、
キルビルで、
うん、
あの、青葉屋の、石井の姉さんとの切り合いやった時に、
うんうんうん、
あの、Don't Let Me Be Misunderstood とか、
うん、
悲しき願いか、うん、あれを使ってて、
うんは
い、ああ、これ使うんや、思ったのが初め。
あ、そこまで。
で、 現に本編入ると、うん、本当にキルビルフィルターが、たくさんかかってる。
はいはいはい。
はいはい。
チョンウソンが、
うん、
チョンウソンが何やったっけな、片手で紐を持って、そのまんま、もう片手で、銃で、わわって撃つみたいな、かっこいいシーンとかあんねんけど、ソン・ガンホが、定食屋で飯を食ってるところに、賊が来て、で、ソン・ガンホが逃げるみたいな、逃げながらちょっと戦ったりするシーンとかあんねんけど、で、そこが、青葉屋の焼き回しみたいなアクションで、ソン・ガンホがわたわたしながら、階段のヘリを登って、で、そこで、賊と戦ったりして、で、ヘリからヘリジャンプしてみたりみたいな、青葉やチャンバラが繰り広げられ、で、クライマックスの、荒野での、賊と、あと、ビョン様、イビョンホンのギャング軍団、で、チョンウソンとソンガンホのチーム、と、あと日本軍の四つどもえで、この地図を取り合え、みたいなところなんだけど、で、そこでかかる音楽がさっきの悲しき願いなんだけど、キルビルの時は流れて、チャンバラするシーンやのに歌詞まで、歌まで入ってた。じゃなくて、今回、キルビルフィルターかかってるのはいいねんけど、前奏間奏だけで、歌の部分で盛り上がるところになると、ちゃっちゃかちゃっちゃかなってまた、また。なんもない感想に行ってみたいな。
インストだけな。
そう、曲を知ってる自分からすると、盛り上がりきらないんだ。
そのめんどくさい話、たまりきらないんだけど、ちょっと。
ちょっとな、見てもらうとこの、
気持
ちいい感じが、
はいはいはい。
伝わらないねんけど。
まあそういう意味では、純粋にトホホ感が。
トホホ感が。
はいはい。
もっとオリジナリティを持ってくれればよかったのに、キルビルフィルターが濃かった。
はいはい、
あまり。ってとこで良い。
はい。
なんかパロディ映画のフォロワーがみんな同じようなパロディやるってどうなんっていう話で。
うん。
なんていうか、もうちょっと自然にガンガン盛り込んでほしい。
確かにそう。それはあれよ、はい。浮きすぎやろっていう、
ね。そうそうそう。EXILE なんか完全にパロディ映画やけど、あれ。
うん、
パロディっていうかそのオマージュ映画やけど、でもちゃんと一本筋取ってるやんか。ああいう感じで作ってほしいやな、なんか。
うん。まあだからその、なんていうの、ショーン・オブ・ザ・デッドとかも。
そうそうそう、ショーン買って、ホット・ファズ買って、一応、一本筋は通ってるって、
通ってるからね。
うん。そう、なんかだから、ふわふわしてるのよね。
はい。あと、ブルースさんのレッド・クリフは。
レッド・クリフは、
うん。
1は良かったんや。前の、
はいはい。
レッド・クリフやった回でも結構盛り上がったと思うけど、
うん。
2になると、ほんまに、石壁の戦いで、
うん。
船がわーっと来て、そこで、まあ、どう戦って、みたいなんやけど、
うん、
それしかないやんか、内容で言うと。ずっと、今でも覚えてるイメージが、
うん、
船が燃えてるばっかし、みたいな。
あと絵
としてね。
意味不明にサッカーやるシーンとかなかった？
あったあった。
はいはいはい。
妹が、向こうの軍にスパイして入
った。ブッサイクの妹。
とか、あって、なんか、映画の内容としても、ただ単にたるくて長かったっていうイメージもあるから、
うんうん、
もう何やったら一本でよかったやんって。
確かに。
長くなったから二本にしたけど、やっぱり一本の方がよかったんちゃうかな
と。うん。てか、パート1うまいこと盛り上げててさ、次ついに最終決戦だってなるけど、
うんうん、
実際時間空いて、その最終決戦だけ見せられてもっていうのは、あるよね、
うん。そう。で、パート1の時にそんなに力入れなかったのに結構当たってしまったもんで、でパート2、うんうん、もっと宣伝せな、みたいな感じが出たのか、
はいはい、
レッドクリフパート2、未来への最終決戦。
未来への最終決戦の意味が謎じゃない？
そう。
みんな、なんか、生き残ってさ、なんか、そうそう反省しましたみたいな、オチやん。言っちゃったけど。
うん、
なんじゃそらっていうのはあったね。
なんか、ワンが当たったからもう2頑張りましょう、みたいな出てんのは、なんか、うん、商売としては正しいんかもしれんけど。
はいはい。
ダサいよな。
うん。
ダサい。いや、ダサいね。
い。
うん。これ何よそれっていうの。
未来への最終決戦。
うん。
これ、要はあれやろ。要は多分、いろんな人たちでタイトル出し合ってさ、一番良かったわけやろ、これ。これ以下を見てみたいよな。これ以下の外れたやつを見てみたい。
確かに。
うん、
いや ってかね、なんかね、フランス版ってのがあるらしくって。
レッドクリフの
?145 分版。要は短いね。
いいじゃん。
ここにまとめてあんのよ。
それでいいや
これ見たいなと思って。
確かに。
多分それが正しい答えやと思う。
そうそうそう。
うん。確かにね。なんか、ジョン・ウーって大体その、なんていうの、
うん、
対策、
うん。
じゃない感じあるやん。その、
B 級やね。何撮っても B 級やな。なんか面白いねんけど。うん、
でその、チャチー感じ込みでいいやん。
うん。
かっこいいみたいなのはあるけど、
うん、
やっぱ向いてないのかなっていうのは。
大きくなっちゃうと。
うん。
で、あの、1の最後にさ、あの、2人並んで、あの、会話するシーンあるやんか。一時カメラが横にスー。
うん。
何もかっこよくないやんか、あれ。
そう。
全く PV 的な感覚がないんやろな。
うん、うん。あの、漫画のコマやったらわかるけどっていう。
そうそうそうそうそう。常に画面動いているのがかっこいいって言ったら、これは、バーホーベンは言ってないよ、そんなことみたいな。なんか。いや。
まあ、あとは。あと、その、なんていうん、5位には入らんかったけど、ソダーバーグっていう。で、インフォーマントは見てないけど、チェも入んの。
チェも入る。
なんで？
いや、別に、俺はチェが嫌いとか、好きとか、うん、そんなの言いたいわけじゃなくて、
あ、はいはい、
うん、あの、ソダーバーグが合わねえなって今年改めて思って。
ああ。
俺の。
あるけどな。
俺には。
ああ。
いや、チェも面白かったね。
うん。
あの、ゲリラ戦法でどう戦っていくかみたいな、
うん。
絵は面白かったし、ね、うん、そういう話面白かったんけど、
うん、
なんか、だるいなと思って。
うん。じゃあ、だるいって言うやん。あれ、チェって後半がやっぱ面白い。後半っていうか、30何歳、最後の別れの手紙。
はいはいはい。
はいはい。
くたびれていく。
うん、そうそう。要はなんていうのヒーローとしては描いてるっちゃ描いてるけど、歴史的にもヒーロー扱いだし、
うん、
なんか要はさ、その独走野郎でさ、
うんうん、
なんかその自分の水準でみんなついてこいみたいな、なんでついてこれないんだみたいなさ、
うん、
なんでだなんでだみたいな。で、山奥でさ、なんでみんなちゃんとやってくんないんだよみたいなやってるうちに、全然なんていう、周り読めないけど、一人頑張って、
うん、
でもちろんダメやから、どんどん持ち売れてって、うん、最後捕まって殺されるって、うん、そういう話や、
うん。いや、まあそっちは見てないんだけどな。28でいいやと思う。
いいや
と思って。まあ、現にちょっと眠たかったってなったからさ。
うん、まあ、眠たいっていうのはあるけど、なんかその、ね、眠たいっていうのかな、なんかあの空気感じゃない、ピリピリした。要はゲリラ戦ってさ、その、気の休まる時がないわけや、
うん。
だ逆に常に眠たいみたいなとこがある。
あー。
うかが寝てれないし、そんなに。
うん。
それ、その観客は、それと同じ感覚を味わいながら、しんどい思いして映画館を出るって。
あんねんけど、わかるけど、あの、なんか暗くない？全体的に映像、あの人。
いや、そうじゃなくて、チェーは暗い話やん。
いや、暗い話やねんけど、何にとっても暗い、あの人、オーシャンズとかさ。なんであの、こんな明るいコミカルなさ、脚本だけ見たら面白そうな話で、こんなに暗く飛んでやろうって、やっぱり。
オーシャンズの2個目最高やんだって。
いや、面白いねんけど。
あんた似てるねっていうさ。
いや、まあまあ。
面白いねんけどさ、コメディの脚本を生かそうとせずに全く暗く撮るってのはやっぱり作家性なんやなと思うけど。うん。要は。
拍車かけたんが、インフォーマントなんよ。
あ、はいはいはい。
これブラックコメディで、
うんうんうん、
見る前にこれすごい面白いからっていう話を聞かされてて、
うんうんうん、
これ絶対笑えるみたいな話、
はいはい。
まあまあ見てて、笑えたんよ。はい、マットデーモンのなんか滑稽な演技とかは、
うんうんうん。
笑えてんけど、
うん、
マットデーモンが話進んでいく、
うん、
内部告発して、会社の、会議の資料とかも、あの、FBI に渡してるんだけど、うん、それをしていくことに、会社の不正なところだけじゃなくて、自分の不正まで暴かれてしまう、う
ん。
で、その後、そのマトデーモンが、転落人生みたいな話なんだけど、
うん、
自分のミスがバレてしまうっていうところまですごく面白く見ててんけど、
うん、
そっから俺寝てる。
出たぁ。
笑って、数分前まで笑ってたはずなのに、ずっとそのテンションで、ずーっと山もなく進んでいくねやん。
はいはいはい、
ブラックコメディで、
うん。
じゃあ、ふっと、落ちてた。
落ちてた。
落ちてた。
落ちちゃった。
落ちてた。
落ちちゃった。
で、気づいたら、次のパッと目覚めたら、
うん、
マトでもハゲ散らかしとったから、何これと思ってる。
それは、
まあ、やっぱりソダバーグ俺向いてないなって。
ああ、はい。
ことで、
ああ。
おまけの、
トホホに。
おまけのトホホに。
ああ、まあね、まあ、あるからね。なんか、たださ、そのほら、おしゃれ監督やん。要は、セックス、どうぞとビデオテープ。
はいはいはい。
で、出てきた人だし。
うん。
なんか、だから、なんていうの、これがわかんないとダメね、プレッシャーみたいなの若干、 感じへん。ソダーバーグの面白い。公園兄弟とかも言えるけど。
はいはいはい。
この面白さが分かんないとダメね的なさ。
うんうん。まあ、今年の言うたところ、バンフタリーディングも公演やったけど。
うん、公演やったけど。
あれもみんなあかんあかんって言うんだ。
うん、うん、そうそうそう。でも分からなきゃダメみたいな。
うん。
そういうのは別にいいかなって思うから。いいけど。ただ、ソダーバーグはいいぞっていうのは、無理やりでも、一人一人教え込みたい。ところはあるっていう。
それをあえてもう先に止めときましたよと。
うん、あはいはい。あなるほどね。はいはい。うるさいから先やっとこうかって。
ってことでした。
ああ、なるほどね。
うん。
で、まあ、
うん、
ジャッキーのランキングで。
はい。
で、言いたいのは、1位にココア・バン・シャネルを入れて。
うん。
で、まあ3位に愛を読む人って入れて。
うん。
要はなんか、その、一番嫌いなタイプの映画の一つに、
うん、
その、まあ、おしゃれ映画っていうのが、まあ、確かに存在するやん、この世には。
はい。
ねんけど、その、まあ、おしゃれ映画っていうのは、雰囲気やん。
ん？
おしゃれ映画って、か、おしゃれ映画じゃないかっていうのは雰囲気で判断するやん。
うん。
ストーリーがおしゃれとかはありえないわけでさ。
うん。
どういうことやねん、それはっていう話。
演出方法とか絵の感じが
どう？うん、絵の感じがおしゃれ。ちょっとソフトフォーカスでぼやっとしてて。
アメリ的みたいな。
そうそうそうそう。で、本当に中身がないのがその二つやん。
はいはい、それだけ。
ココアバンシャネル。ココアバンシャネルなんか特にひどくてさ、その。
踊れつつ。
うん。せめて、踊れつつの代わりにマリオン・コンティアール押さえとけっていうのは思った。シャネル役に。
はいはいはいはい。
多分、踊れつつを選んじゃったのが悲劇の一個目みたいな、そういう感じだったから。で、本当なんかさ、その、ビタイチ共感できない話が延々続いてさ。要はなんかその当時のファッションを批判して、当時のなんていうの、過剰に飾り立てたファッションを批判して、
うん、
ものすごい削ぎ落としたファッションで勝負していって、
うん、
認められる人やんけど。
あ、シャネルって人が。
うん。でも現在のファッション感覚ってそれすらも減ってるから、
うんうん、
その削ぎ落としただけのファッションを見ると、
うん、
当時の貴族たちの中にいる。
はいはいはい。
どう見ても地味で、うん、その花もかけらもない。
あ、おぼこったんや。
そう。でもそれをなんかそのなんていうの、宮廷っていうかそのなんていうの、まあ、ハイソサエティな人たちが、
うん、
あ、いいわね、みたいな感じで、こう、シャネルは、もう、はいはい、なんていうの、力が変われていくみたいになってて、その、ストーリーとしてはそれでいいし、歴史構造的にもそれでいいのかもしれないけど、
うん、
映画にして映像にして見せたら、全然、なんていうの、魅力がないねん。
あ
要は、その、なんていうの、
はいはい、
ファッションなんか移り変わりやからさ、流行やねんけど、その時代のものを再現するだけでは、今の感覚で、それが、なんていうの、チヤホヤされたのに乗れない。そういうの全く考えてないし、なんか、腹立つわっていう話。
詰まるところをイラ立つ。
そう、イライラするっていうのがあるよね。あと、愛を読む人もひどくてさ、なんか。
あのね、これ結構なんか評価高いっていうのは結局。
いや、原作を読めって思った。その。てか、原作の方がいい、はるかに深くて、その、要は、原作だと、
うん、
まあ、その、ドイツ人の学生が、
うんうんうん、
その収容所後に行って、
はい。
まあ、どっかドイツ国内にあるね。
うん。
行くけど、で、なんかその、それまで映画とかで見てるわけやん。そういうシーンをさ。
ああ、はいはい。
シンドラーのリストとか、まあ。
あ、俺らが見てる。
そうそう、俺らっていうかその学生も見てるって、そういう考えが湧くのかなと思って行ったら、
あ、
特に何も感じなかったとかが、そういうシーンがあったりするけど、
うん。
映画もそのなんか、なんていうん、収容所に行くシーンがあんねんけど、
うん。
なんか、がっくり肩うなだれてさ、
うん。
その、伝わってこないね。そいつがどう思ったかとかいうのが。それで、絵だけそれ見ると、
うん、
なんかその、収容所に行って罪の、なんていうの、ドイツ人の罪を感じて、肩うなだれたみたいにも見えるね。
ああ。
なんかその、だから映像としてトレースはしてるけど、全然内容読み込んでないし、
はいはいはいはい。
話がほんとくだらなくてさ、これだけ見るとね、愛を読む人、
まあ。
っていうさ、あと、リーダーっていうタイトルやねんけど、
はいはいはい。
で、日本のやつは、何を読む人かって言うと愛を読む人にしてるけど、
うん、
結局愛を読む話ではないねん、全然。全然なくて、どっちかっていうと、そのなんていうの、一人の人の人生を破滅させたやつが、
はい、
自分への言い訳として読んでるだけに過ぎないっていう話やん。なんかそれをその恋愛ものみたいにしてさ。
まあコマーシャルとか予告見る限りでは、男の子の一途な。
そう。
お姉さんへの愛みたいな感じがする。
そう。そのなんか、なんていうの、本を読み聞かせることで、
うん、
愛を深めましたみたいな話では微対値なくて。
ないや。
本を読むことで、一方的に読み聞かせることで、
うん、
っ てか本を読む行為によって主人公のが罪の意識を薄らせていって、はい、私救われましたっていう話で、
はいはいはいはい、
うわ、鼻持ちならねえ話だなっていう、まあ話なんだけど、
うん、
なんかそれすらもね、そのぼやけちゃってて、全然話が意味がわからない。
あ、いい話にもなってないわけ。
いい話にもなりきってないけど、演出としては若干そんな感じにも撮れるようにしてあるせいで、
はいはいはい、
焦点ぼやけまくりでね、実際ソフトフォーカスで焦点合ってなかったりすんねんけど、映像が。
それは関係ない。あ、うん、で、
で、その、なんていうの、なんか、
うん、
なんじゃこりゃみたいな話になってて、で、特に原作が短い割に結構面白い話やから、ベルンハルト・シュリンクって人が書いた本で、でそっちを読もうよって思った。劇場行ったらこれさ、結構公開済んでから行ったのにさ、その、うん、ほとんど満席でさ、新宿武蔵野館に行って。
あ、武蔵野館、うん、まあ狭いっちゃ狭い。
狭いけど、その、おば様方ね、
うん、お姉様方。
で、ぎっしりでさ、その、うん、で、おば様方泣いてるけど、映画館でながら、うん、そういう話じゃない。
自己陶酔
の、ね、うん、なんかそうそうそう。
言うと、
うん、
言うところも。
っていうのがあったね。
はい。
はい。
で、リンチェさん的に引っかかるのありますよね。4位とか。
007ね、
うん。
慰めの報酬。面白くなかったこれ。
え、いや、まあ、なんていうの、いいけど、もうそれさ、ゴールデンアイじゃないわ。間違えた。
ああ、
カジノロワイヤルで、まとめとけや。そのキャラ。
まあ、まあね、ただね、カジノロワイヤルって結構無理のある話やったやんか。なんでかって、そもそも、うん、スパイのお金をそんなとこでカジノにつぎ込むなよ、こら。っていうの。あれ税金やで。
まあ、そっからまあ言うたらそういう。
よう考えろよっていう、その辺のなんかいろいろ引っかかりとかあったりとか、監督がそもそもマスコブゾロの監督でさ、結構、その、なんてやろう、ね、マトデモの、あのシリーズと、
ボン
シリーズに近づけてるのわかんないけど、どうしてもアドベンチャー感覚が若干残ってて、まあそれは007でいいかなとも思うねんけど、今回はもう、
ところはあるからね。
そうそうそう。でも007って完璧にもう全編、ボンフアクションやんか、しかもさらに派手になってるっていう。
うんうん。ハルキーだしな。
そうそう。全く違うもんとして見れば面白くないかな。
え、で、ナクサムの報酬はいいんか
好きでした。
その
007っての撮って、こう、慰めの報酬って映画としてみれば、きっとこれはいいウエスタンなんじゃないかな、という。まあ、殺されたとこから始まるやつ。
うん。特に最後の方ウエスタン調になっていく。
そうそうそう。
いいけど、
ちょっと敵が弱すぎたんが残念かな。
うん、弱いよね。
敵弱いね。
うん、あれはちょっと残念すぎたな。
うん。インテリキャラ置くなら、その横にマッチョキャラを置けっていうさ。
そうそうそうそう。
ドジンボキャラ。
うんうん。要はなんていうの、帽子が歯になってる人とかをね、置いとけばいいのにって。
だから、ジェットリー出せばよかったんじゃ。ジェットリーと、
黙って数珠で首絞めるフリーが、またかっていう。
いやー、
まあでもそう、まあ、まあ、そんな悪い映画ではないけど、
うん、
キャラクターが緩いし、それを2作続けてやっててさ。
あとお金の無駄遣いやな、オープニングのアストンマーチン13台破壊はなかったな、あれ。あれ13台壊してるらしい、あの撮影で。
え
アストンマーチン。すごかったけどな、
ほんま。初めのオープニングのカージェスは良かったよ。カージェスだけ良かったよ、あの映画。あの初めの。
このなんか車が回転しながら崖から落ちていくのが、ブワーン
うんうんうん、
こんなん見たことないと思ったけど、ただ若干分かりにくいのは弱点やな、あれ。
まあね。
展開が。
カット切りすぎっていうのは。
そうそう、ザロックのなんかチェスシーン見てるような感じだった。
うんうん、
分からへん分からへんみたいな。
まあ、でも残念ながらこれは007。
じゃない。
なので、
うん、
そういうことを、とこから途方っていうか。
はい。
あとあのシリーズにもうそれ、そのキャラ作りやめてほしいなっていう、込みで。
ああ。
どうなる次でひょっとすると007に成長するんかもしれんけど。
ああ、うん。プロスなんかした。
プロスなんかまではいかんけど、要はその、なんていうの、こいつ任務無視するやんか、007、この、おめでさ。要は、そうそう、すぐ切れて、メリ無視してって、うん、これはちょっと危なすぎるから、次からとか、うん、成長する話をね、やってくれないと。
まあね、落ち着いてもらわないと、
ね。そうそうそう。敵を誰にするかっていうのもあるけどね。今回個人的な報復やから、個人を敵にしていいと思うねんけど。
うん。
で、まあ一応その、偽善団体やんか、偽善団体っぽい偽善団体やんか、今回。
うん、
敵にするのはありやねんけど、次、やっぱ国を相手にせなあかんから。
まあ、しまいにジュディ・リンチの首飛ぶからな。
そうそうそう。
次、国的にするとしたらどこになるんやろね。
次はね、北朝鮮かね、ブッシュ政権がなくな、あ、そっか、でも、そっか。
北朝鮮やったんや、確か。
そうやね、や
っと。前にやったん
けど、
ダイアナザデーかなんか。
もうちょっときっちりやろうか、みたいな。
ああ。
はい。
あとは中国。中国はでもオバマ政権下とないかな。
ないね。
あとはイラクもないし。
イラン。
イランもちょっといいんちゃうかな。やっぱアルカイダちゃう。
ああ、もう国じゃないっていうか。
国じゃない。
それはテロと戦うんだ。
そうそうそう。アルカイダってあるんかどうかよくわからん実態の組織やけど、あれ。
はい。
まあ、作ってでっち上げてしまえば。で、最後はやっぱりリーダーのおいちゃんを殺すという。
うん。あ、確かにその流れにはしにくいかも。最近だって要はなんていうの、死者がさ、
うん、
世界中にあってアルカイダって。
うん。
それぞれ独立して走ってるから。
うん。そう言われてるよね。うん。
頭潰しようがないっていうのがあるから。
うん。
それを無理やり頭一人さ、すごいの作って。
ああ
で、潰すっていう。
実は北朝鮮やったってことですればいいんじゃん。
あ、
で、ジョエルじゃなくて、横にいる軍部の偉い人とかにして。
あ、はいはいはい。
多分怒らないっていう、誰も、ね、
あ、その軍部のやつが、キム・ジョンの頭、いろんなとこに針とか刺して
る。そうそうそうそう。全部動かしてるっていう、どっかのハンターハンターみたいな感じで。
そうそうそう。虫みたいな。
そうそうそう。みたいな。
まあ、あり得るかなっていうか、ないでしょ。うん、今、乗りかけて失敗したと。
というか、この007、仮想敵は難しすぎてさ、今後。
うん、確かに。だって、うん、なんていうの、これからのスパイ戦ってさ、
うん、
その、友好国同士でもスパイで対決するようになっていくやん、どんどん。
そうそうそうそう。
それを表立って映画にはしにくいやん。
うん。
要は、アメリカのスパイとイギリスのスパイが別に対決することだってあってさ、
うん、
だからって CIA を悪役にしたら、ねって。
からね、多分やけど、クリムソンタイドみたいな方式になって、要は敵国もしくは対立している国の中に内乱者を設けて、その内乱者を協力してぶっ倒すって話にすれば、
うん。
っていう話で。
あ、なるほどね。あ、だからあれか、ロシアの軍部過激派が、とかあれ、ね、スターリン主義者がっていうさ。
そうそう、がミサイル持ち出して、みたいな。
うん。
衛星兵器作って、みたいな。
コールオブデューティー4と話がだんだん被ってくる。
こっちは一人になるだけ。
そうそうそう。こっち一人やから。まあね。まあでもまあ007はまあなんていうの、トホホ感でアクション、特に一番初めのシーンはよかったよ。
うんうんうん。
っていうことですね。
まあね、シリーズボミで007じゃないときたらトホホに入ってもおかしくないかなと思いますよ。はい。
詰まるところ。
うん、
はい。スラムドッグは。
スラムドッグはね、
スラムドッグはむしろちょっと良かった方かなと思うけどな。
出たよ。いや、じゃあスラムドッグは良くないって、なんか良くないっていうのの一つには、まあアカデミー賞、うん、作品賞取ったっていうのがあるけど、うん、まあ、
うん、
それ抜きにしても、そのダニーボイルの中ではつまらない方、うん。
まあダニーボイル色っていうよりインド映画色にしてるから。
なんかそのそれもさ、なんていうの、植民地構造が、ね。の焼き直しでしかない気がせん。その、搾取する側、される側の構造。うん。まあ、それ言ったらハリウッド映画なんかほとんど搾取してんねんけどさ、世界中から。
なんていうかな、なんていう、民主的な感じっていうか、その、要は主人公像とか全体話的にすごく人々が好みそうなラインを言ってるやんか。
うん。
うん。あれって逆にインド映画っぽくって、インド映画って結構人種差別とか一切しない類の映画が多くって。要は、民族を、なんていうの、虐げないみたいな。で、完全中学者が結構意外と多いってい
う。はいはい、はい。
やっぱり、ちゃんとなぞらえてるかなと思うよね。
いや、なんかその、なぞってどうよって。
そうそうそうそう。
そこに意味はないでしょ。
いや、むしろ、その、こんな映画を、こんな映画って言ったら悪いけど、それなり映像ホットやったし、
うん。
熱いねんけど、ただ、を輸入するよりももっとボリュード映画を日本に輸入してほしい。
うん。
という。
これきっかけでってことはないからね。
ないよな、みんな。
確かにそう。だからスラムドッグでインドの映画全体が日本で盛り上がったってことも別にないやん。世界的に盛り上がってるってこともないやん。
そうそうそう。
てかインド映画輸出されにくいしさ。
そう。だって日本に来てんのって、だってムトゥ踊るマハラ。
踊るマハラじゃ。あそんだけ痛いやねん。
なんかラガーンとかその辺ぐらいやからさ。もうちょっと入ってきてほしい。だってスラムドッグの最後に踊るシーンあるやんか。あれ完全に向こうの映画へのリスペクトやねんけど。
う
ん、
まあそうやね。
あそこそう。あれ見て結構周りのやつ言ってたんが、え、これ、たけしのザトウチのパロディ。って思ったし。あ、そういう
感じ。単純に間違っとんねんみたいな。
むしろ、 たけしの座頭市がむしろパロったぐらいの感じでさ。
うん、あ、でもそのインド映画で言うと話ちょっと変わるけど、うん、あの、ジェニファー・リンチっていうさ、リンチおじさんの娘が
いる。娘さんが。
そう、はい、昔、そう、昔ボクシングヘレナっていうさ、うん、まあ、ツインピークス流行ってた頃にツインピークスの人使って、なんか、なんていうの、エロチックサイコスリラーみたいな映画撮って、はいはいはいはい、それがなんていうの、その、まあ、ゲテモノさだけ借りてきて、
うん、
映像綺麗にしてんねんけど、全然話がしょぼくて、
はい、
なんかその、ただの悪趣味になっちゃっててさ、
うんうんうん、
まあ、リンチ映画の出来損ないでよくあるパターンやけど、を娘が撮ってて。
ああ、出来損なった。
一回干されてんけど、映画業界から、こんなもんってやがって、みたいなさ、はいはいはい。要は、えげつないだけでさ、本当に見た人が不快になるけど、
うん、
そこから何も得れないみたいな。
うん、
最悪やって言われてんけど。
お
で、最近、サベイランスっていう映画をもうすぐ、来年の1月とかに確か、
そう。
シアター N、渋谷。
ほうほうほう。
で、公開して。それはなんか結構良かったらしいね。まあ、ビル・プルマン主演ってことで、また親父絡み会みたいな感じであるけど。
父さんプロデュースで。
うん。で、今、インドで、完全インド資本で、
うん、
なんていうタイトルか忘れた。ヘビ女をテーマにした映画作ってて。
ヘビ女って鱗があって、みたいな。
そう。そう。それのね、うん、ビジュアルが結構いいっていう。
あ、いいんや。
うん。いや、それのなんかポスターだけ見ると、すごい、なんていうの、燃えるよ。あんたら。
何どう燃えるんやろ。ヘビ女、妖怪ヘビ女、マリカ・シェラワットってこれかな。ボリウッド女優の。お、
う
ん。あー、なんか、ワニ肌って感じだけど、ヘビというより。へぇー。
そうそうそう。ヘビ女が、なんか、なんていうの、
まあ、爬虫類系ではあるけどな。
うん。
あ、砂の惑星にそうな感じが。
そうそうそう。で、なんていうの、これは結構 いけるかもねっていう。ただ、日本でやるかどうかっていうさ、しかも、よりによってインドでやるから。
これ、絶対 DVD スルーで適当なタイトルつけられて終わるやろ。
まあね。あまあでもそのサベランスっていうのが結構評価高かったらしいから。
ほうほうほうほう。
まあもしかしたらこれでなんていうん、リンチ娘熱みたいなのが日本で起きれば。
コッポラ娘熱みたいな。コッポラ娘熱みたいな。
コッポラ娘熱はおしゃれ映画ってなるから
いい。まあまあまあね、こっちはロアク趣味、ロアク映画やからね。
あ
えげつない映像みたいな。押してくるから。
ずれてるもんな。しかもその、いわゆる、なんていうの、向こうの、グロテスク路線とちょっとずれてるもんな、やっぱり。
そうそうそう。
なんか悪夢感っていうか、なんか、皮一枚めくったら虫湧いてくるような、そんな感じやんか。
うんうん、そんな感じ、そんな感じ。いや、ただ、ボクシングヘルナっていうのがほんとひどくてさ、これどんどん話それてるけど。
おうおうおう。
なんかね、その、要は、ネクラ系のおつさんが、なんかその、なんていうの、すごい好きになった女、っていうか、昔付き合ってたかなんかで振られたんかな。
はいはいはい。
なったシェリリン・フェンっていう、なんや、ツインピークスで出てきてた女子高生の一人を、
はい。
最終的には監禁して、
はい。
足もいで、手もいでみたいな、そういう話です。
わお。
ああ、だるまものなんや。
うん、だるまものや。
ほうほうほうほうほう。
なんかでも、なんていうの、そのえげつなさが全然さ、その、ただの、こういうのえぐいっしょ、えぐいっしょぐらいで、
はいはい。
なんか全然、パッとしない。
あ、要はその、エグさを求める理由であったりとか、その、異常な犯罪者が、それはないわけや。
なんかね、てかそこまで話が全然深くならないから、その異常な愛情感も、なんていうの、下手くそやねん、要は。
彫刻なす彦の出来損ないか。
そうそう。だからいわゆるさ、この、ほら、デビッド・リンチとかクローネンバーグとかは、なんていうの、はい、それに足るだけのなんかエネルギーなり何々があったりするわけや。
うん、
映像とかストーリーで。
ビデオドロームとかな。
うん。なんか、それがない、ただの映像やねん。
お
ー、若干無理してる感じとか、こういうのがいいみたいな感じ、信じて、やってる嫌な感じが出てて、すごい嫌なんだけど、ボクシングヘルナは。
ちなみにでもその、箱詰めって意味か、要は。
そう、ボックスにするって。そうそう。
なるほど。
だるまさんにして箱に詰めましょうって話だから。しかもオチが最悪でさ、この映画。
なんだ、
はい、それは。それは、あれやけど、でもみんなが嫌うタイプのオチやから。
ああ、はあ。愛し合いましたみたいな。
そこまで気になってまで、なんかにしたきゃ見ろ。
そうそう、見てくださいみたいな、そういうことやけど。
あ、俺なんかあの、ヘネン・ロッターがやりそうな、あの、キテレツセックスシーンとかを想像してた。箱詰めのヘレナとしてるシーンを想像してた。
ヘネン・ロッターな、今年な。
ヘネン・ロ
ッター。マッド・バイオロジーな。
いい映画や。
いやー、あれ見に行かれんかったからさ、
うんうん、
DVD で見たけどさ、
うん、
分かってたけどさ、 分かってたけどさ、借りて公開したよ。
ああ、クリトリスいっぱいついてる性感女とね、チンチンが自分で動く人がね。
収まれ、収まれ、収まれ、収まれ、
ニョキニョキニョキって伸びてった
な。ああ、逃げんなーって何やねんと思いながらさ。いや。
いや、でも、ヘレン・ロッターはやっぱり一本筋通ってるなぁと思うよ。
あの、通ってるわ、通ってるは通ってるけど。
切っても切れない関係っていうかさ、あの、変なやつと、うん、あの、変なやつ生えてきたりとか、なんか、ぶっ刺さったりとか。
あの、なんかそこをさ、その、ちゃんと通してればいいけどねって。
うん。
なんか、なんていうの、えぐけりゃいいってもんじゃねえぞみたいなさ。
どこかなっていう。基本その手のカルトな巨匠って、やっぱり一本筋通ってるテーマっていうのを、
うん、
テーマもしくは題材っていうのを毎回繰り返しやるから、押し守るみたいなね。
そうそう、うん、守るちゃんね。
押し守るみたいなね。リドル・スコートも決闘っていうやっぱり一個テーマがあるし、
うん、
そういうところ、
うん、
を多分みんな見出そうと頑張ってるに違いない。ミスクは見出す気もないんかもしれんけど、この、
うんうん、
リンチさんは。
リンチさんね。
リンチ娘な。うん、小リンチ。
あ、でもやっぱなんていうん、
小リンチ。
ってか、ただなんていうん、リンチの後を継ぐならっていうことで言うと、すごい、立ち位置としては期待できるわけよ。例えばその、何、
うんうん、
だっけ、エレファントマンとか、うん、ずっと撮影時期にその赤ちゃんの頃から連れてってたらしいから、お父さんが。
すり込んでたわけや。
ある種の虐待じゃないかっていうね、それ。
産地直送や。
うん。で、もともとあれやん、そのイレーザーヘッドってそのジェニファーちゃんに関する話やん。
そやな。
うん。だったりするわけで、まあやっぱそれで大きく人が歪んだのかもしれないっていう、そうださ。親父のせいだろっていうのはあるけど。
リンチの映画って20禁やと思うんだけどな。
20禁。28ってすら。その映像的以上に精神的にまずいっていうのがあるよ、
ね。そうそうそうそうそう。伝染するもん、なんか。
うん。っていう感じかな。
確かにね、リンチ候補やね。2代、うん。
まあ、そんな感じですね。
まあ、これが我々の方法でしたと。
うん。うんいやでも正直、その、今年特に前半当たりに行ってたっていうか、なんていうの、決めに行ってたから。
ダメなものを食べに行った
から。そうそうそう、邦画を当たりに行ってたから、はい、いくらでもあんねんけど、
はい、
20世紀少年とかさ、
はい、
なんていうの、もう大金脈っていうかさ、ポホホ、トホホとか超えたところにある映画があるけど、金字塔っていうかさ。
殿堂入りやろ。
うん。ただそれを、今年良くなかった映画にあげても仕方ないっていうのもあるやん。言わんでも分かってる。
段階でっていうな、ドラゴンボールもそうやけど。
うん、そうそう。あ、ただそのほら、ドラゴンボールしかりやけど、まあもっと言うとバラードを名もなき声に歌って、まあ僕2位に入れてるけど、
はい。
企画、するかこういうのっていうのは。
というか、なんていうんかな、その。
作家としての、なんていうの、倫理っていうかさ、理性を疑うわっていう。
うん。
次元やん。
リスペクトしてるんじゃなくて、なんか買ってきた感じがするわ。
そうそう、これ使えるみたいなさ。
そうそう、安く買って高く売るみたいな。
うん、
商品価値しか見出してないやん、多分。
そうそうそう。そう、過去のものを、過去の、なんていうのかな、知識とか知恵とかを搾取してるだけやん。
う
ん、
そうそうそう。
商業目的で。
うん。
好きなんかもしれんけどな。うん。
いや、好き
やブラッドはちょっと好きそうやったけど。
なんか好きでダメっていうのもあるけど、うん、まあ好きでダメもダメやからね。
ダメやったから。
うん、というか、あの、バラッドはさ、まだなぞる気あるんかもしれんねんけど、あの監督。あの、その前の、要は、20世紀じゃん、あの、
ね。
三丁目ですよ。
うん、
三丁目って、要はさ、あれ、あの、なんていうの、昭和エンターテインメントパークを作りたかったわけやん。
うん、
あの、美しき良き時代とかいうのをちょっと幻想を見せたかったわけやんか。でもさ、あれって要は、その、大人帝国やりたかったわけやん。
うん、
実はやりたかったわけやんか、あれ。
クレヨンしんちゃんやったと。
クレヨンしんちゃんやったと。でもさ、クレヨンしんちゃんってよう考えたら、開国主義の大人を罵倒する話やんか、子供
が。そうそうそう。
そこから後退してるやろ、段階が。うん、それいけない。
あの監督は、その、大人帝国を作った、
うん、
悪人やん。
悪人やん。
あ、そうとしたね。
要は、これを壊す映画を作ってくれみたいなことを言っているってことはないよな。
うん。ないね。
ってことはない。
で、それに社会みんなが乗っちゃってるっていう時点でさ、
そうそう
大人帝国を作ったけど残念でしたっていう。
そう。
アカデミーも乗ったから。
うん。
アカデミー賞取ったのもなんかよ。
ね、世の中の大人はしんちゃんにはるかに負けてましたっていうさ。残念だよね。
残念やな。 いや、あのね、しんちゃんがいかによくできた映画かという話で。
うん、ものすごいよくできてるよ、だから。
例えば、あの、なんやろ、時代劇の方、戦国の方もさ、あれ、最近の時代劇とか実写とか、大河ドラマとか見てると、すごい恋愛プッシュでさ、当時の時代ってそんな時代じゃないでしょ、絶対、戦国時代とか。
そうやね。そう、それか、もっと、もっと秘められた感情だけで、行動には出ないからね。
そうそうそうそう、っていうのがあって、で、でも、あの、しんちゃんって、その恋愛の話持っていくやんか。あれどうするかって、やっぱり、あの、その考えをしんちゃんがタイムワープして輸入してくるからやねんな。あの構成ってすごくよくできてて。いや、そこ分かってないんかな、最近の時代。とか思ってしまう、やっぱり、大河ドラマとか見てて。
あとさ、あの、ほら、しんちゃんのやつってさ、要は身分を超えてるっていうか、その、なんて、身分上さ、内首になるような連関、思いだから。
そうそう。
他の人に同時代人には漏らせないけど、しんちゃんっていう完全なる他者がいるから、そいつには打ち明けるっていう話じゃん、あの侍がさ。
そうそう。で、視聴者はそれを見て、
うん。
っていうね。
なんだけど、今回、このバラード名もなき声の歌っていうやつは、結構なんか、なんていう、お前好きなんだろうみたいないじりとか入ってて。
はいはいはいはい、はい。
その、しんちゃん的なポジションの子供も、
うん、
本当は好きなんでしょみたいな人前でいじり倒すねん。草薙くんさ。
口にも、
打ち首なんだから、みたいな。
うん。
なんかね、もう、えっていうさ、その、あの子供軽いの気持ちで言ったせいで、草薙くんの首が次の日さ、こう、コロンとこうさ、なる可能性がある話です。
うん、
その辺も、なんていうの、配慮が足りなさすぎるし。
だからカットされたんちゃう、首コロンってなってさ、タイムアップして、あ、今度はおじさん助けに行かな
あ
かん、みたいな。
あ、はいはい、何回か、何回か、本当はちょっとやり直しやり直しやってて。いやー。まあ、ないなって思った。
ああ、やっぱ時代劇って難しいで。
うん。
あんまり挑戦するもんじゃないなっていう、うん。
しかもそれに SF 要素まで混ぜてるからさ、より本当は難しいはずやん。
うんうんうん。
だから、いかにクレヨンしんちゃんあれよくできてたかっていうのが、逆に浮き上がる映画。
そうそうそう。
いや、やっぱなんか、なんていうの、こういう話ばっかしてると、なえるなっていう。普段、
そんな話、1時間やるもんじゃないよ。
普段さ、あの、いつも、なんていうの、
うん、
僕がこう、言いまくって、
うん、
まあまあ、みたいなさ、で、なんとなく話題変わっていくからいいけど、今回そのテンションみんな続けたら、どんどんなえるっていう。
もう、だから、もう、東方法はここら辺りにしましょう。う
ん、映画の悪口って良くないねっていうのがすごい分かりました。
うん、
これまですいませんでした。
東方法先にやってよかった。
うん、よかった。じゃあ、とりあえずこれで。
はい、第1部、
うん、
東方法5ということでございました。
はい。